おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。早速ですが、こちらの話題です。アメリカのチップス法からなんと約20億ドルが量子コンピュータ向けのチップ製造に投資される見通しだということなんですが、これってどういうことなんですか？
簡単に言うと、アメリカが量子コンピューターの部品を自分たちの国で作れるようにしようという大きな一手を打ったってことなんです。チップス法というのは、半導体の製造をアメリカ国内に取り戻すための法律なんですけど、これまでは普通のパソコンやスマホに使われるチップへの支援が中心だったんです。今回はそこに量子コンピューター向けのチップも加わったってわけですね。
おー、量子コンピューターのチップって普通のチップとは別物なんですか？
ええ、全く別物なんですよ。今回注目されているのは IBM の超伝導シリコンという技術なんですが、極めて低い温度でしか動かない特殊なチップなんです。しかも300ミリという大きなウェハー、つまりチップの元になる円盤を使って作る技術で、IBM はそこで一歩先を行っているって見られているんです。
わあ、それは知りませんでした。で、この投資が実現すると、私たちの生活にも何か変わってくることはあるんですか？
いいところに気づきましたね。今回の話で特に大きいのは、量子チップだけを専門に作るファウンドリ、つまり半導体の受託製造工場が初めて誕生するかもしれないという点なんです。専門の工場ができれば製造コストが下がって、研究機関や企業が量子コンピューターのハードウェアを使いやすくなるんですよ。長い目で見ると、普段私たちが使ってるクラウドサービスと量子コンピューターが融合していく未来につながる、すごく大きな一歩なんですよ。
続いてのニュースです。ノルウェーがファーウェイ製のフラッシュストレージを大規模に導入したという話題なんですが、ケンさん、これってどういうことなんですか？
フラッシュストレージというのは、データを高速に読み書きできる記憶装置のことなんです。それをノルウェーが2ペタバイト、つまり一般的なパソコンの数万台分にあたる規模で導入したんですよ。LLM、大規模言語モデルの訓練に使われていると見られています。
え、そんなに大量のデータが必要なんですか？ AI の学習ってそこまで大変なんですね。
そうなんです。LLM を訓練するときは、膨大なデータを何度も高速で読み書きしないとですね。ストレージが遅いと、それだけ訓練に時間がかかってしまうんです。ですから、大容量かつ高速なフラッシュストレージが AI インフラの要になっているんですよ。
ほう、ストレージってそんなに重要な役割を担っているんですね。でも、ファーウェイ製品って欧米では避けられているイメージがあるんですが、北欧での導入って珍しくないんですか？
いいところに気づきましたね。欧米各国がファーウェイ製品の排除を進めている中で、北欧での大規模採用はかなり異例なんです。地政学的なリスクと性能コストをどう天秤にかけるか、調達担当者にとってもすごく難しい判断が求められる事例ですよね。
続いてのニュースなんですけど、プログラミング言語の C についての話題です。移植性がテーマみたいですね。
これはですね、C 言語を使っている開発者にとっては結構身近な問題なんですよ。C 言語には ISO 標準という公式のルールブックがあるんですけど、実際のコードはそのルール通りには書かれていないことがほとんどなんです。
え、そうなんですか？ルールのあるのに守られていないって、なんか不思議な感じがしますね。どうしてそうなるんですか？
GCC やクラングといった主要なコンパイラ、 つまりコードを動かせる形に変換するツールがあるんですけど、それぞれが独自の便利機能を追加してきたんですよ。開発者がその便利機能を使い続けた結果、標準ではなく拡張機能への依存が当たり前になってしまったんですね。
ほう、それって何か困ることがあるんですか？便利ならいいじゃないかって思ってしまいましたけど。
問題になるのは、別のコンパイラに切り替えたいときなんですよ。例えば、セキュリティ上の理由でコンパイラを変えようとすると、非標準の機能に依存したコードがそのまま動かないケースが出てくるんです。移植性、つまり別の環境でも同じように動かせるかという点で、大きな壁になるんですよね。
わあ、それは知りませんでした。では、実際に開発している人たちは、どう対応すればいいんですか？
まず、自分たちのコードがどの非標準機能に頼っているかを把握しないとですね。それと、新しくコードを書くときは、拡張機能を使っている箇所をコメントや条件分岐で明示しておくと、後で移植するときにすごく楽になりますよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。OpenAI がブラジルの大手メディアと提携したというニュースです。グループフォーリアとグループ UOL という会社なんですが、ケンさん、これはどういう提携なんですか？
簡単に言うと、チャット GPT の中でブラジルの信頼性の高いニュースが読めるようにする取り組みなんですよ。しかも記事の出典をちゃんと表示する形にしているのが特徴です。 AI がニュースを紹介するとき、どの記事かが見えるようにしているわけですね。
あ、そうなんですね。それって著作権の問題とも関係していますか？ AI が記事を要約するとき、勝手に使っているみたいな話を聞いたことがあって。
まさにそこなんですよ。 AI がニュースを引用要約するときの著作権問題は、世界中のメディアが頭を悩ませているんです。出典を明示してきちんと対価の仕組みも設計する、そういうモデルが一つの答えになりつつあります。 OpenAI はこういう提携を世界各地で進めていますね。
え、それは知りませんでした。ブラジルを選んだのにも理由があるんですか？
ブラジルはポルトガル語圏で最大の市場なんです。 OpenAI としては英語以外の地域にもサービスを広げていきたいわけで、ブラジルはその重要な拠点になるということですね。ただ、AI がニュースの入り口になると、メディア各社のサイトに直接来る人が減るリスクもあって、そこはまだ課題として残っているんですよ。
便利になる一方で、メディア側にとっては複雑な話でもあるんですね。この流れ、日本のメディアにも影響してきそうですか？
十分ありえますね。出典の明示、収益の分配、どこまで使っていいかの範囲、この3つを提携条件としてきちんと決める、そういう枠組みが世界標準になっていく可能性があります。ブラジルでの事例が他の国との交渉にも影響を与えるだろうと見られていますね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、それでは早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。月10ユーロ以下、日本円で言うと1600円くらいで、スタートアップの技術基盤を EU のサービスだけで組む方法を紹介した記事なんですが、ケンさん、これってどういう発想なんですか？
これはですね、欧州の開発者の間で広がっている動きで、一言で言うとアメリカの大手クラウドに頼らないでおこうという考え方なんです。ホスティングからメール送信、アクセス解析まで EU 域内のサービスだけで全部揃えようっていう構成ですね。
おお、それは知りませんでした。でもなんでわざわざ EU 限定にするんですか？ 安さだけが理由ではないですよね。
ええ、そうなんですよ。GDPR、つまりデータ保護に関する厳しいルールがあって、EU 域内のサービスを使うと、そのルールへの対応がぐっと楽になるんです。それにアメリカの政策変更でサービスが使えなくなるリスク、そういった地政学的なリスクも避けられるという考え方ですね。
あ、そういうことなんですね。確かに最近、大手サービスの規約がいきなり変わって困ったみたいな話をよく聞きます。個人開発者でもそういうリスクを気にしないとですね。
まさにそこなんですよ。しかも記事によると、メール送信やアクセス解析は EU 製サービスへの乗り換えコストが低いので、試しやすい領域だそうです。いきなり全部変えなくても、まずそこから始めてみるのがいいですね。
月10ユーロでそこまで揃うなら、個人でアプリを作っている方にとってはかなり現実的な選択肢になりそうですね。日本の開発者にも参考になる考え方だと思いますが、EU 製サービスって日本から使えるんですか？
基本的には使えるものが多いですよ。ただ、サービスによってはサポートが英語やドイツ語のみだったり、日本向けの拠点がなかったりするので、そこは事前に確認した方がいいですね。考え方自体は日本の開発者にもそのまま応用できると思います。
ラストはこちらのニュースです。ジェンセン、イェンセン社のダイバージェンスというものが話題になってるそうですね。名前からして難しそうですけど、これってどういうものなんですか？
簡単に言うと、2つのデータの分布、つまりデータのばらつき具合がどれくらい似てるかを数値で測る指標なんです。例えば、昨日の気温の分布と今日の気温の分布がどれくらい近いか、みたいなことを数字で表せるってイメージですね。
ほう。でも似たような指標って他にもあるんですか？わざわざ新しいものが注目される理由が気になりますね。
いいところに気づきましたね。KL ダイバージェンスという先輩格の指標があるんですけど、それは A から B を見た場合と D から A を見た場合で結果が変わっちゃうんです。JSD はその弱点を補って、どちらから測っても同じ結果が出るように設計されているんですよ。
え、同じ2つのものを比べてるのに結果が変わるんですか？それは確かに不便そうですね。JSD だとどんな場面で役に立つんですか？
特に生成ジェネレーティブ AI の分野で重要性が増していますね。AI が出力するデータのばらつきが本来のデータとどれくらいずれているかを評価するのに使われているんです。あとはデータの品質が時間とともに変わっていないかを監視するデータドリフト検出という用途でも活躍しているんですよ。
おお、それは知りませんでした。生成 AI の裏側でこういう指標がしっかり使われているんですね。なんだか縁の下の力持ちって感じがして、ちょっと親近感が湧きますね。この話はまだ公開情報が限られている部分もあるんですね。
そうですね。正式な仕様や提供条件は変わることもあるので、必要なら一時情報も確認しながら追うのが良さそうです。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは、良い一日を。